最初にサムエルの上ですね、18章1節から9節をお読みしましょう。ダビデがサウルと語り終えたとき、ヨナタンの心はダビデの心に結びついた。ヨナタンは自分と同じほどにダビデを愛した。サウルはその日ダビデを召し抱え、父の家に帰らせなかった。ヨナタンは自分と同じほどにダビデを愛したので、ダビデと契約を結んだ。ヨナタンは着ていた上着を脱いで、それをダビデに与え、自分の鎧、兜、さらに剣、帯、弓、帯までも彼に与えた。ダビデはどこでもサウルが使わすところに出て行って勝利を収めたので、サウルは彼を戦士たちの長とした。このことはすべてのためにも、サウルの家来たちにも喜ばれた。ダビデがあのペリシテ人を撃って帰ってきたとき、皆が戻ったが、女たちはイスラエルのすべての町々から出てきて、タンマリン、喜びの歌、賛言のことを持って歌い、喜びながらサウルを王を迎えた。サウルはこの言葉を聞いて非常に怒り、不満に思って言った。ダビデには万を当て、私には千を当てた。彼にないのは多いだけだ。その日以来、サウルはダビデをお互いの目で見るようになった。イスラエルの土地をですね、ペリシテ人がずっと侵略していたという、そういう時代なんですけども、ペリシテっていうのは今のパレスチナの言葉の由来なんですけども、まあ、ペリシテ人イコールパレスチナ人じゃないんですけども、そういうつながりがあるということですね。そしてイスラエルをずっとこう、まあ、脅かしていたペリシテ人を、まあ、サウルがずっとこう迎え撃っていたという、そういう時代なんですね。で、先週はそのペリシテ人のゴリアテという巨人をダビデが倒したというのを聞いたんですけども、ダビデまだその軍隊に入っていた、兵隊でもなかったんですね。羊飼いの、まあ、少年だったんですけども、彼がそのゴリアテを倒したと。それをサウル王が知ってですね、そういう本当にいろんな能力のある力のある者たちを自分に召し抱えていくというサウルだったんで、ダビデも自分の軍隊に置いておきたかったという。そしてサウルの元でダビデが協力してですね、どんどんとそのペリシテ人の侵略を全部こう迎え撃って勝利していったと、そういう状態だったんですね。そして、勝ってまた帰ってきたときに、サウルは千を撃って、ダビデは万を撃ったと。それを聞いてですね、サウル王が非常に不快に思ったんですね。俺が千でダビデが万かって。で、初めは非常に、ダビデを歓迎していてですね、君を頼りにしているよというような姿勢だったんですけども、自分よりも人気が出てしまったというその状況で、サウルはだんだんとダビデを疎ましく思い出した。ここでは疑いの目で見るようになって書いてますけども、だんだんとダビデが邪魔になってきたという、そういう箇所ですね。で、初めにですね、ヨナタンがですね、まず一節ですね、ダビデがサウルと語り終えたとき、ヨナタンの心はダビデの心に結びついた。で、ヨナタンは自分と同じほどにダビデを愛した。ヨナタンというのは、ここではサウルの息子ですね。王子。ですから、次の王様になるべき息子だったんですけども。ヨナタン。英語ではジョナサンですね。ジョナサン・コールっていう。クミさんの上司ですけども、なんかこう友達にしたいなという感じの名前ですね。ジョナサンって響きがいい。なんか、そういうジョナサンだったわけなんですけども、まずこの心が結びついた、だんだんとこの友情というものかな、芽生え出すんですけども、実際は王子なんですね。で、ダビデはまだ言っても一人の、まあ、兵士、 もともと羊飼いからの出身ですけので身分が全然違うかったんですね。ですからもう全然その世界が違うというかですね、言えば八代将軍吉宗と恵みの頭辰五郎みたいな非常に分かりやすい例えかも分かりませんけど、分からない人は全然分からないとは思うんですが、全く身分が違うかったということが言いたいという。でもそこで友情が芽生えていく。なぜか本当にこれは神様の取り計らいだったわけですね。なぜならばサウロがだんだんとダビデの命を狙うというそういう状態の中でですね、サウロのその動向を一番的確に知ることのできたのはヨナタンだったわけですね。なのでダビデを守るために神様はヨナタンを用意してくれたと思います。そして本来ならその友情というようなそういうものが芽生えるその平等な関係じゃなかったという、その中でも神様はその関係を作られたということですね。そして3節ですね、ヨナタンはダビデを自分自身のように愛して彼と契約を結び、着ていた上着を脱いで与え、また自分の装飾剣弓応援に至るまで与えたとあります。ここで、注目したいのはですね、契約を結びとあります。契約を結んだんですね。いや、友情に契約はいるのかなってね、日本人的に考えるとこう、気持ちの問題、心の問題から契約なんかこうビジネスみたいなっていう響きがあるんですけども、ここでの契約という意味はですね、非常に深い意味が、もともとの言語では、切るという意味ですね。物を切る、言えば切ると血が出る、もう血の契約ですので、日本でも反抗します。反抗は赤いです。契約というのはそれだけ重たいものなんですよという、そういう意味の約束よりももう一つレベルの高いと契約なんです。ですので単なる利害関係の契約ではなくて、一時的な約束じゃなくてですね、命かけますという契約を結んだわけですね。そういうものに裏打ちされた友情だったわけですね。そしてその友情を神様を用いてですね、本当にダビデがまた将来本当にキリストの系図に入っていくダビデの存在として、非常に、神様は守って用いていくわけなんですけども、ここで友情のその3つの側面を見てみたいと思いますけども、まず1つ目ですね、この友情は、物事に対する正しい判断をするという、正しい判断をする、この父サウルですね、ヨナタンにとってのサウルがですね、こうダビデを殺すように命じるわけですね。で、家来たちに全員に命じたときに、ヨナタンはなぜ罪のない者の血を流して理由もなくダビデを殺すのですかと、であなたも罪を犯そうとするのですかと、こう父親をいさめるというシーンがあります。本来ならば本当に従順に従っていかなければならない王と、王子との関係、親子ではあるんですけども、そういう関係でですね、で普段ではそのサウル王もですね、いろんな命令を下すと、その命令に従わなければ罰すると、場合によっては殺してしまうという、そういうような立場だったんですけども、時としてこう何も食べないで戦えというそういう命令を下った時にですね、食べないともうフラフラになるんですね、だんだんと。それをヨナタンは、あなたはみんなを悩ましていますと、ですから私はこの発見した蜂蜜を私は食べますと、食べました。それをサウルを知って自分の命令に背いたということで、ルール違反、そういう名前優しいものじゃなくて、もう殺すと言い出したんですね。いきなりもうすぐにもう殺すという、そういうことを言えてしまうような、そのような状態であったと。ですので何を発言するのにも、 命がけであったということですね。でユナタンもそういう状況の中にあって、ダビデを守るために父をいさめたと。その時はサウルも聞きました。そしてそのようなサウル王ではありましたけども、ダビデはどういうふうに振る舞っていたかというのもここで注目があるんですけども、まずジョナタンの存在ですね。ユナタンはある意味サウルとダビデの間を取り持つピースメーカーであったと。ピースメーカーというとやっぱりイエス・キリストのことを思い浮かべるんですけども、神と人との間を取り持ってくれたイエス・キリストのですね、命がけでですね、私たちを神様との間を取り持ってくださいました。ですから両者のために働いていく、そういう立場であったヨナタンなんですけども、ダビデはそのサウロに対して、反撃する機会が何回もあったんですけども、主に油を注がれた者に手を下していけないと、それも罪であると、そういう気持ちでしたので、チャンスはあったんですけども、サウルを殺すことはしなかった。なぜならば立てられた権威を認めるというそのことを、ダビデはもう信仰として持っていたわけですね。ローマの13章1節2節読んでみたいと思います。出ません。ローマの1章13章の1節、人は皆上に立つ権威に従うべきです。神によらない権威はなく、存在している権威はすべて神によって立てられたのです。したがって権威に逆らっている人は神の定めに背いているのです。背いた人は自分の身に裁きを招きます。権威に従うということは、大事なんですよとここであります。ダビデはサウルの権威を最後まで認めていったんですね。その結果ダビデの権威も認められていったと。で、私たちもその立てられた権威を認めるときにですね、自分の権威も認められていく。神様のこれも戒めというか奥義なんですね。今立てられた権威というのはたくさんあります、ね、身の回りにも。日本の権威、隣の国の権威、立てられたリーダーいますけども、時としてサウロのようにですね、こう、まあ、乱心というか間違った方向に行ってしまう、そういう場合もある。でもそのリーダーに対して権威を認めていく必要があるのではないかと思います。それは神様の立てられたものなので、時として私たちはいろんな批判とかそういう気持ちにも出てくるんですけども、でも神様の立てた権威を認めていくということは必要なんですよと。さあ、友情に対しての2番目の、特徴ですね、使命というものを誤らせることはなかったと。ヨナタンがダビデにイスラエルの王となるべきものはあなたなんですと、で私はあなたの次に立つものなんですと、そのことをヨナタンは自分で自覚していました。で本来は自分が王になる立場権利があったわけなんですけども、普通でしたらですね、そういうダビデが存在するということは自分にとっても目の上の単行部みたいな感じで、亡き者としたい、サウル王と同じような心境になっていく、よくある態度なんですけども、ここではヨナタンは自分の立場を理解していったと、自分の使命を理解していった。そしてダビデの使命を認めて、ダビデを立てていこうとする方向に行ったわけですね。ですからそれが一つの友情の表れ。ヨナタンは自分の利益を求めなかったと、国の利益、そして民の利益、そして神様のを優先するという、そういう、まあ、大人の考え思った少年だったんですね。まだ少年だと思います。10代ですね。青年というのが。そして3番目の特徴として、友人の危機を守る友情というか、 父親のサウルはダビデを殺すという意思、初めは本当に気まぐれなものかってヨナタンも思ってたと思うんですけども、それはもうマジやということが分かったんですね。その時にどうするかっていうダビデとの約束をしていました。それはサウル王に知られないように逃がすという、そういう約束だったんですね。ですから本当に知恵があることなんですけども、弓矢を放ってですね、ダビデが逃げている野原に弓矢を放って、近くに落としたら大丈夫ですよと、でも遠くに落としたら逃げてくださいよという、そういう約束をしていました。で、実際にサウルの気持ち確認したら本当に殺すつもりだったので、弓矢を遠くに放ちまして、そういう、作戦というか、そういうのをしてダビデを逃がすという、そういう危機を守っていくという、そういう状況だったんですね。これも命を懸けて守りますという、ね、そういう現れだと思います。そして逆にですね、サウルはじゃあどのような特徴を持っていたかと、はじめ友情だけを見ていきたいなと思ったんですけども、サウルの動き、心の動き見ていくとですね、非常に興味深いものがあったので、これはサウル王も見てみたいなと思います。これ全く逆ということが言えると思うんですけども、まず最初、これも3つのポイントを挙げてみたいと思いますけども、まず自分に託されていた使命を誤るっていう。1つ目はですね、戦いに出るときにいつも神様にまず祈るという、そのようなことをしていました。で、当時はですね、今のように自由に祈れないので、祭壇を捧げたりするのは皆祭司の務め、祭司しかすることができなかったんですけども、サムエルはその時に何か待ちなさいと、そして私は行きますから、でも実際に何かあっても来れなかったんですね。その時にサウルは自分でやってしまったんですね。で、一見いよいよに見えるんですけどもね、神様の前に祈るよくいいじゃないですかと思うんですけども、それをやってはいけないですね。 王であってもやってはいけないことだったわけなんですけども、やってしまった。で、そんないらっしゃったんかって、それもあったと思うんですけども、実際はみんながこう集まってきたね、そろそろその時間ですねってね、集まってきたけどもできなかった。で、たくさん集まったけども、もうせいなだ、もう帰ろうかって動き出したんですね。それを見てしまったサウルが焦ってしまったんです。ちょっと待った、もう自分がやるわと、やってしまったという、それは何かというと、人を恐れてしまったということなんですね。そういうことがあった、自分の使命、立場をわきまえることができなかった、そういう、性格があったんですね。で、2つ目のサウルの特徴、これもまた判断を誤るということですね。今度は戦いの場面です。神様からそのイスラエルの民を苦しめていたアマレク、もう聖絶しなさいと、戦いなさいと、そして全員をもう滅ぼしてしまいなさいという、そのような命令が下るわけなんですけども、実際に、勝利しました。そしてそれを全部滅ぼしなさいという戒めがあったんですけども、全てじゃなくてですね、つまらないものだけを潰した、殺した。で、良いものをですね、牛とかですね、そういう家畜、良いものは置いたんですね。それを OK にというね、認める決断をしたんです。そしてそこの大将も生け捕りにして、これも実際、今の考え方でしたら、それもいいんじゃないかなと思うんですけどね。あまり人も殺さん方がいいんじゃないかなと思うんですけども、神様の言葉は全部滅ぼしなさいという言葉だったんですね。ですからサウルも聞いていたんですけども、聞いていたけど聞いてなかったような、自分の思いが優先してしまって、神様の言葉を軽く受け止めていた。ですのでサムエルやってきてですね、あなたは全部滅ぼさなかったですねっていう指摘をしたんですね。その時にサウルは、サムエル記の15章19節から23節を読んでみたいと思いますけど、 まずサムエルは言います。あなたはなぜ主の御声に聞き従わず、ぶんどり者に飛びかかり、主の目の前に悪を行ったのですか。サウルはサムエルに答えた。私は主の御声に聞き従いました。主が私に授けられた使命の道を進みました。私はアマレク人の王アガグを連れてきて、アマレクを征絶しました。しかし民はギルガルであなたの神主に生贄を捧げるために、征絶すべきものの最上のものとしてぶんどり者の中から羊と牛を取ってきたのです。するとサムエルは言った。主は主の御声に聞き従うほどに全種の生贄やその他の生贄を喜ばれるだろうか。身を聞き従うことは生贄に勝り、耳を傾けることはお羊の脂肪に勝る。誠に背くことは占いの罪、従わないことは偶像礼拝の罪だ。あなたが主の言葉を退けたので、主もあなたを王位から退けたとあります。非常に厳しい言葉かもわかりませんけども、人の考えではなくて神様の考えはこうだったんですね。神様の言葉を聞くっていう、そのことの方が大事なんですよと。捧げ物よりも大事なんです。捧げるものはあくまでも私はあなたに全てを従いますという、そのような気持ちの表れであって、神様の言葉を聞いて初めて捧げることができる。で、神様の言葉を聞かないということは背くことなんですと。で、従わないということは偶像礼拝の罪であります。私偶像に手を合わせてませんっていう、それに思っていても神様の言葉に従わないということはそれと同じような罪っていうふうに、ここサムエルは言っています。ダビデも別の箇所で、本当に神様は全焼の生贄を喜ばれませんと、神様の言葉に聞き従うことなんですっていうふうに言ってます。さ、ここでも本当にサムエルはサウルに言いました。そして続いて24節を見せましょう。サウルはサムエルに言った。私は罪を犯しました。私は主の命令とあなたの言葉に背いたからです。私は民を恐れて彼らの声に従ったのです。どうか今私の罪を許し、私と一緒に帰ってください。私は主を礼拝しますと。あ、サウル悔い改めてんなってここで見えます。もう民を恐れた、やっぱりここでも人を恐れてしまったんですね。そしてみんなの声聞いてしまったんですと。だから今そのことを罪告白して、一緒に帰って、私も一緒に神様礼拝させてくださいって、ここであの預言者サウルに指摘されたサウルをよく似たシーンがあります。ダビデも本当に罪を犯してしまった時にですね、預言者ナダンがやってきて、あなたは罪を犯しました。同じようにダビデも認めたんですね。よく似たシーンがありました。でもサウル王はここで許されなかった。何が違うのかと思うんですね。31節はない。次、あれ、何かしら読んでくれるかな。サムエル15章の31節。
それでサムエルはサウルについて帰った。こうしてサウルは主を礼拝した。
31、あ、したわけですよね。でですね、30節に、あ、罪を犯しましたって認めてます、ね、あ、ごめんなさい、これでした。30節、ごめん、30節、もう一度言います。私は罪を犯しました。しかしどうか今は私の民の長老とイスラエルとの前で私の面目を立ててください。どうか私と一緒に帰ってあなたの神主を礼拝させてくださいとあります。ここで私罪を犯しましたと認めてるんですけども、今は私の民の長老とイスラエルの前との前で私の面目を立ててくださいって言ってしまったんですね。これは神様のことを思っているのではなくて、自分と人とのことを思っているという、 だから面目っていうことをずっと考えているうちはまだ神様の許しとか奇跡というのは起こらない。特にあの男性はそうじゃないかなと。面目、メンツ、そういったものを気にしてしまうと。もうそんなもんどうでもええわって言うて初めて神様が働いてくださるということじゃないかなと思うんです。ですから面目を捨てるということは非常に大事だったと思うんです。ダビデはもう面目も何もないと、もうごめんなさいって言えたんですね。でサウル王は人を恐れてしまうという傾向がここでも出てしまったということですね。そしてもともとダビデはじゃあサウルはあのそのような人だったんだろうかと。最初はですね、あのイスラエルの民が王様が欲しいと、そしたら本当にあの体格も心も優れた人としてサウル王が立てられたわけですね。そしてその時はサウルも非常にへりくだった人だったんですけども、だんだんといろんな勝利環境が変わっていって、そしてだんだんと傲慢な気持ちが起こってしまったと。そこでずっとへりくだった心があればよかったのに、だんだんとそれをサタンに利用されてしまったと。そして成功が続くと本当に私たちも気をつけなければいけない、心に見張りを立てる必要があると。そして栄光をですね、神様に返していく必要があると思うんですね。今から何か始めようとされる方も、本当に神様にその当然成功というか神様の導きを祈るわけなんですけども、本当に神様はそれに応えてくださった、その時に本当に神様に栄光を期していく必要があると思うんですね。どんどんと、そして周りの人たちの感謝を捧げていくと、そのことが必要だと思います。そうでないとある時思いがけないことが起こってしまうと、サウルのようにそんなはずじゃなかったのにということが起こってしまうということをここで学ぶことができると思います。そして神様が離れてしまったサウルはどうだっただろうかと、本当にどんどんと心が荒んでいって、本当に怯えるようなそのような状態になっていってしまったと。そしてダビデに逆に頼んでですね、またその音楽を奏でてくださいと、それでなんとか落ち着いていったという、そのような関係になっていたんですね。でここで学ぶこと、またダビデは本当に何も悪いことをしなかったので、本当に王のために忠実に働いて、そして王に疎まれてしまうという、そのような立場だったんですけども、本当にその、まあ、言えば不当な理不尽な苦しみの中にあったんですけども、その中でも神様を見上げていたんですね、ダビデは。そしてある時は守られたことを感謝して神様を賛美するという、そういうダビデだった。ですから苦しみの中に、その中でもずっと神様は最高のベストなものを与えてくださろうとしていますと、そのことを信じて今の状態の中で感謝できることはないだろうかと探したわけですね。ですので、本当に成功していくベストなものをいただくための、感謝というのは、それをいただくためのその扉を開けるツールのようなものだと。感謝をしていくことは必要なんですと。不平じゃなくて感謝ですね。そのような状態の中にあっても探してみましょうと。それが大事だと思います。そして今日のテーマ友情なんですけども、ダビデとヨナタンの友情、友達関係、ダビデ本当に苦しい時にヨナタンの存在というのはすごく慰められるものだって、励まされるもので、実際に守られていったと、私たちもそのような、友情関係というか友ですね、信仰の友が必要だと思うんですけども、今見渡した時に自分にはそのような、友達はいるかいないってもし思われた時に、そのような友を必要としている方がいるんじゃないかなと。そのような方の友になっていけるように一度祈っていただきたいなと思います。そしていやもう自分のことで精一杯ですってなるかも分かりませんけども、そのことを自分のことをちょっとこう置いといて、横に置いといて、 神様、私を必要としている人は誰でしょうかって祈ってみる必要があるんじゃないかなと思います。それを、隣人と言うんじゃないかなと思いますね。で、自分自身も、もう30年来の親友がいるんですけども、それは KBF のメンバーでもなくてですね、クリスチャンでもないんですけども、以前の勤め先の、もう一つ前の勤め先ので知り合った、同期の、友達なんですけども、また続いているんです。で、僕は仕事を辞めて次の職場に移って、そしてその職場を辞めても今も現在続いている。なぜかというとですね、気が合うだけではなくてですね、お互いにですね、認めているというか、ある意味尊敬しているというか、ずっともう前の、トヨタ時代の職場ですけど、14年一緒にいたらですね、いろんなとこ見えていると思うんですね。いいとこばかしじゃなくてですね、失敗したこともよく知っているので、もう大体分かっているんです。その時に普通だったらもう距離を置きたいなというような出来事もあったんですけども、実際はそれも乗り越えて今も関係があると。それはお互いに、自分にはないものを認めて、でそして尊敬しているので関係が続いていると思います。でたまにですね、結構自分が忙しい時にメールが入ってくるんですね。お茶行こうかとかですね、メッセージ用意してるときに、ちょうど乗ってきたねというときにですね、今日暇とかで、向こう営業でもうベテランなんで時間結構あるんですね。そのときに、無理って送るべきか、と思うんですけども、100% なかなか答えられないですけども、自分のことちょっと置いといて、何かこう、会いたい理由があるんかなということですね。じゃあ、ロイホ2時とかで、ね、行って話してるとですね、結構長いんですけども、最初はもう最近どうやこうやって話になってるけど、最後の方はですね、こういう場合は聖書はどう言ってるんやって、またそこにこう来るんですね。最終的に聖書の知恵を知りたいという時にメールが来るというような、ですからいつか本当に知恵だけで知恵を聞いて、本当にイエス様に個人的に会ってほしいなと願いながら30年ですけども、またその時じゃないんです。でもその時に本当に自分ほんま忙しい時もあるけども、でも会って話するうちに盛り上がってきて、会ってよかったな、今日も会ってよかったという気持ちになれるんですね。ですから自分の気持ちを優先してしまうと何も始まらないというか、恵みが奇跡も何も始まらないと思います。これを友情と言っていいのかどうか分かりませんけども、人間の友情には限界があるんですけども、神様の導きに従っていくときに、それも良いものと書いてくださると思いますね。で、命かけてと誓った日から、素敵な思い出残っている。で、あの時同じ花を見て美しいといった心は今はもうないと、そういうような歌がありました。少しね、50代ぐらいの方は分かるかな、あの素晴らしい愛をもう一度とかね、シーン命かけてって言っても、あの時の心はもう今はもうないんやと高校時代によく 歌ったんですね、失恋した時に確かに命かけてってそんな気持ちだった、今はもうない人間の愛というのはそういう種類のものなんですね。ヨナタンは命かけて最後まで命守ります。ダビデを守っていったんですね。本当に KBF の中でもですね、ロブも牧師として立てられて、そして一人ずつの友達って言ってるんですね。20何年前に初めて会った時に、僕は先生という感覚でロブを見てたんですけども、ロブは行く先だけで僕の友達ですとか言ってねラーメン食べに行っても僕の友達とかね、選手おたとこやんとか言ってもうそのね、もう友達という感覚は理解できました。本当に だからみんなは本当に単なるメンバーじゃなくて神の家族でもあり、また友としてですね、そして神様の絆というかですね、取りをいただいてです、ね、ある時は命がけで愛すべき存在じゃないかなと、自分のことは横に置いといて走るべき存在じゃないかと、お互いにですね、それが神様が今、私たちに託された、ものじゃないかなと思います。ヨハネの最後に15章14節から17節読みましょう。私があなた方に命じることをあなた方にが行うなら、あなた方は私の友です。私はもはやあなた方をしもべとは呼びません。しもべは主人のすることを知らないからです。私はあなた方を友と呼びました。なぜなら父から聞いたことを皆あなた方に知らせたからです。あなた方が互いに愛し合うこと、これが私のあなた方に与える戒めです、とあります。互いに愛しましょうと、これが新しい戒めなんですよと、そのことを覚えてまた今週歩んでいきたいと思います。では祈っていきましょう。天の父なる神様、私は本当に、自分のことを思ってしまう弱い部分があるんですけども、自分のように隣人を愛することができますように、そして本当に人の必要を理解して、また自分が助けとなるのであれば動くことができますような、そのような関係を持つことができますように、そしてイエス様ご自身がその愛の本当に見本を模範を見せてくださったことを感謝します。あなたを見上げて、そしてあなたが与えられたこの神の家族を一人びとりを感謝して、今週もまた会うことができますように、イエス・キリストの名によって祈ります。アーメン。